改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。ですね、今回は満を持して旅と言いますか、旅行というか車中泊の話をしたいと思いますので、この方をお呼びしておりますので、三上市長よろしくお願いします。
はい、こんばんは、お久しぶりです。
お久しぶりです。はい、どうも。ということで、ですね、最近ですね、僕のツイッターのタイムラインを見ていただくと、アホみたいに、ですね、遊び歩いてるところに、をですね、ちょっと不審がられてる、方がいらっしゃるかと思いますが、ということで、だいぶね、アルコールが回ってるんで、舌が回っておりません。
本当はこの前に、ね、前振りとして、ウォーミングアップとして結構な時間喋ってたんですよね。
パッと見たら、2時間ぐらいアルコール入れて喋ってるなっていうのがありましたけど。
も
う
デニシャスペーターの
デリシャスペ
ル、
それ、
クロッキリシマ。
クロッキリシマ、デリシャスペ
ル。EX とかってあって、デリシャスペンタゴンとかって、ぶっこいてるんですね。買ってみたんですけど、この間。違いがわかりません、私には。
焼酎も中二、焼酎もついに中二病の時代に入ったね、その。
すごいよね、でも。だってさ、五角形の、四角いラベルの中に五角形があって、例の黒霧島って書いて、それがペンタグってこう覆われてて、黄色の。
黄色
の。そう、そこにでかく白抜きで EX って
やって。EX って
。そう、そこに下にデリシャスペンタゴーンとかって書いてあって、すごいなこれ。実は花柄が下にこうバーってあって、黒いラベルなんですけど、黒になんか、金の縁がついている、なかなか素晴らしい。
多分みかん師匠ご存知ではないかと思うんですが、おそらくですね、このネーミングセンスってのはすごくこのシュタインズゲートっぽいなっていう気がします。
下げ。
下げ。っていう気がしますというところで。
だから中にやっぱりいらっしゃる方も、どんどんこうね、若い方が多分いらっしゃると思うので、どんどん、そういうネーミングセンスに出てくるんではないですか、いろんな商品の。だから、別に焼酎に限らず、食べ物とか、いろんなの今出てきてるじゃないですか、面白い。これ本当に食べるのみたいなとか。
ですね、シュタインズゲートの例えを出したのは、その、ネーミングには特に何の意味もないという。
それだけは申しときます。
申しときます。
ですね、
少し戻しますと、なんでそんなに遊び歩いてるんだというところになりますと、僕は、ぶっちゃけ言うと、ラジオで発表初めてかもしれないですけど、仕事を辞めて思いっきり無職ですというところですね。
おめでとうっていうか、卒業っていう感じでいいんでしょうね。い
やー、まあ、言うと、ぶっちみたいな。
ご卒業おめでとうって言ってもらう。
でもまあ、言うても40代ですので、これは普通だったら何ですね、この会社は間違ってるみたいなことで飛び出すような年齢でもないので。
それこそさっきの中二病じゃん。
そう。やり方は間違ってる、この流れにはついていけないみたいな形で飛び出すっていう
話。なんでちょっとアニメの主人公になってるの今。
いや、ありがちなんで、そうやって飛び出す人ありがちなんですけど、ぶっちゃけ40代になって辞める理由っていうのは、ただ一つですね。お金悪いんで逃げると。しょうもない、しょうもない話ですね。もうそれだけ。
うん。
そして、次は逃げるときは次を決めて逃げると。もう大人ですね。
素晴らしいセオリーですね。
でですね、割と重大発表かもしれません。あんまりこのラジオのでは言ってなかったんですけど、次のお仕事はっていう話になるんですけど、今度ですね、店を出すことになりましたんで。
そちらもまたおめでとうございます。
これちょっとね、詳細まだちょっと言えないんですけども、店を出すことになりましたんで、このラジオの影響力がどれくらいのものかは謎なんですけれども。
でももう、宮城県内、山形、福島あたりは。
あたりは、ちょっとね。
ちょうど。
ええー。
いいんじゃないか。
うん。まあ、勝手にですね、東北のネットラジオでおそらく5本の指には入ってるネットラジオだと思うんです。うん。というか、多分ね、東北でネットラジオやってますっていうのはね、他に2本ぐらいしかないはずなんで。
あ、そうなんだ。
うん。うん。なんで、おそらくベスト3には入る、このラジオ。
素晴らしい。
のこの俺様が今度店を開けるんでみんな来てくるよなみたいな。
おめでとうございます。
うん。という話でですね。まあこれはちょっと前振りなんですだったんですけども、その話は置いといて、まあ後々ね特番組むんで置いといてというところで、今回ですね旅の話をしようということで、この旅の話に付き合っていただける三河師匠をお呼びして。
いやー、面白いもんね。
いやー、いいわ。ほんといい。
もうなんか開放感で、もういっぱいでしょ、今。
いっぱいですよ、もう。やっぱりなんでしょうね。仕事をするっていうのはね、この辞めた時の開放感は、ちょっとかと。
すべてはこのためにあった。
このためにあった。
どれだけの解放感か。
解放感か。
本当に。
いや、仕事はね、やった方がいいよって。
うん。
やめた時の解放感半端ないから、みたいな。
これはだから、ニートさんたちに、こうね、うん、メッセージとして。一回やって。
やって。
で、そこから解放された時の、この解放感だるやん、みたいな。
そうそうそう。なんだろうね、ちょっとね、課題映画として見てほしいのはプラトーンですね。
あー、なんでだ。
両膝吹いてこうやって、うわーみたいな。
いや、もしくは、ショーシャンクの、
う
ん、なんだっけ、
そう
だっけ、
そうそうそう、
解放されて出てきて、うわーっていう。すごい。
うん。空を見上げて吠えるパターン。
いっぱいあるよね、そこになったらそういう映画って。いかにみんな解放感を欲してるかっていう。でもなんか、カーズトレーニングとかでさ、ギューってこう、ね、締められて、そこでちょっと負荷かかった状態で運動して、で、なんかパッて、加圧してたのを解放すると血がわーみたいな。
わー
血管切れないことが大事だよね。
いやーもうほんと。
いやあまりの開放感で血管切れたら大変だから。
サウナの後の水風呂とかその辺。
いいね
ー。カーッつって。
風呂上がりのビールとかね。違うか。
風呂上がりのビールも最高だ。最高すぎる。
パーみたいな。そんな感じですよね。
いやビールのうまさがわかんないって、ワフォードの人はいるし、ビール美味しくないって言うけど、炎天下の中、クソほど肉体労働した後のビールの美味しさというのは。
だよね、汗拭いてさ、もう、うん、まあ、人によってほら、そのビールじゃないものもあるんだろうけどね、人によっては、なんかの炭酸飲料かもしれないし。
うん。
ああ
いやー、まあ最近ネット上でね、そのサウジアラビアの方でニュースになってますよね、人、ジャーナリストを引退したなんとか、
ね、
暗殺したとか言って、
うん、
あれなんだろうね、20年くらい前にうちはサウジアラビア入国したことあるんですよ。
あ、そうだよね、仕事で行ってたんだもんね。
うん、行ったっていう話をちょろっとしたことあるんですけど、
うん、
時に、現地の人で言われたのが、現地の人っていうか、現地に、そのあたりの、まあ、中東近辺に、ね、駐在してる人に言われたのが、
うん、
サウジアラビアはね、デモクラシーがないって言われて。で、デモクラシーって何って言ったら、要は民主主義がないって言うんだけど、うん、でも日本で民主主義がないって言ったらなんか別の意味聞こえるかもしれないけど、
まあね、深い意味があるね。
デモクラシーないっていう話になったら、ちょっとニュアンスが違ってきて、
うん、
要は法律がないっていう話で、
というのは。コーランに基づいてるとかっていうの？
あ、じゃなくて、もっとひどい話で、
うん、
向こうはサウジアラビアキングダムっていうから、要は王国なんですよ。
うんうんうん、
王様がいて貴族がいてっていう世界なんで、
うんうん、
で、 要は貴族が、例えば気に入らないやつをぶっ殺したとしても、気に入らないやつをダーッとぶっ殺したとしても、罪にならないんですよ。怖いですよ。だから、
怖いよね。
だから、サウジアラビア以外の国の人が結構サウジアラビアの国籍持って、サウジアラビア国民っていうのは、税金も払わなくてよければ、
あ、そっかそっか。
そうそう、教育も無料だしって言っていうのは、オイルマネーで賄うんだけど、でも要はサウジアラビアの人たちっていうのは別に働かなくてもよくて、
あ、オイルマネーでだから、
うん。そのお金で、近隣の国から出稼ぎの人を来て、
あ、そっかそっか、なんか、メイドさんとかって全部、ほら、うん、フィリピンとか、なんか
そう、
東南アジア系から呼んでたりとかしてますよね。そう、
インド、パキスタンから人を呼んできて。だから、インド、パキス、インド人の方、インド人って言ったら申し訳ないですけど、インドの方っていうのは、要は、あっちは数字のゼロをね、発明した国でもあるから、結構ね、理系で頭がいいから、あの方がエンジニアをやってて、で、あと、それがね、イスラムの国からっていうのはワーカーっていうか、力仕事は男がやって、家事は女の人がやってみたいな感じでやってるんだけど、そういった人たちっていうのは別に、貴族の激励に触れたらぶっ殺しても別に貴族は罪に問われないみたいなことを言ってたから。
国に帰れず殺されるってやつ。
うん、だから。
うわぁ。
うん。王国の法律って。
すごいね。
うん。しかも、その国同士で争っても別に、国、行ってる国の方も、なんか、殺した方の、サウジアラビアの方の、なんか文句言ったら、じゃあお前とこ原油出さないわ、みたいな話で終わってしまうので。
なかなか傍若無人というか、すごい強気だね。
だからジャーナリスト一人ぶっ殺したっていうのは多分、それの延長線上でぶっ殺してると思うんで。
ね、でも領事館ってさ、それ違い方権だけど、だって入ってって、なんか机の上で、生きてるうちに、なんか切断されたとかって書いてたりするじゃない、だからなんか血とか飛び、どうやって取るの、切るのか分かんないけど。で、なんかそれを、なんかニュースで見たときに、昔読んだ村上龍の小説を思い出して、なんかその、要はダルマ状態、要は獅子を全部落として、それ生きたまま落として、そのまま生かして、で、それで、愛玩具というか、それ女性なんですけど。
はい。
で、その切り落とすときに、なんかその血を瞬間に固めるみたいな、なんかそれも一緒に、なんていうか、そこで流して、で、それで、その、出血作業を阻止するみたいな、の描写があったような気がするんですよね。そうすると飛び散らない。
どっちかって言ったら、平山夢明さんの方に、のような気持ち。
怖い。
怖い。
ものをいろいろ思い出しましたね。
いやー
って。いやすごいなーみたいな。
やべえな、共産国と王国しか、海外出張したことない。やばいぞ。
そっか、そうだよね。
やばいな。
なんか、極めてすごいところに、やばいところに行ってきたっていうのが。
いやー、
よくあるご無事で。
いやー、なんとかね、うちの奥さんとか子供を海外でも通用するようにっていうことを言うけど、うちの中の海外ってそれしかないから、やめろって。トラウマが起き
ない。サンプルがそれしかない。サンプルがそれだとさ、お外怖いって、
ほんと、成田空港に着いた時、地面に俺もうほんと接吻したくなった。う
わ帰ってきた
帰ってきた日本は最高だ
言うは何しに日本へっていう、逆バージョン
で。あ、本当ね、なんですよね、
無事帰ってきた人にインタビューに行きゃいいんだけど、どちらからお帰りですかって、もう、地べたに這いつくばってる人狙って、どちらからお帰りですか、サウジアラビアからでとかって言ったら怖いね。
怖いよ、だって
そうやって、だから、軸的に言うと、
い
90年代
ぐらい。そうですね、90年代ぐらいですね。うん、まあだからそのトラウマがあるんでね、ですね、本とか全部取り上げて全部見て、見せられて、自由とかね、平和とかいう、平等とかいう、書かれてる感じのページをペリッペリッと破られるような。
なんか、お隣の国っぽい、でかい、でかいほら。
でかい、でかいなんかね。
でかい国みたいな、若干。怖いな
ぁ。怖いなぁって。別にそこ。
いや、でも、うん、旅行けてよかったじゃん。こうやって生きて帰って。
生きて帰ってね。本当に。
そういう話題じゃないよね。
そうそうそうそう。まあまあまあまあ。まあ、それはまた、おいおい、ちょっとね、もうちょっと国際感覚豊かな。ちょっと、
お会いして、その人たちと、
ね、やる。
切り広げる
いいと思いますね。まあ聞きたい人は、ちょっとあんまり来ないんですけど、ですね、ハッシュタグ情弱の方で、この話聞きたいって言ってくれ、いただければですね、いいかなと思うんで、よろしくお願いします。でですね、はい、今回の旅の話ですよ。っていうことで、とりあえずいろいろとね、落ち着いたんで、ブラッと、かなりブラッと旅に出たっていう話、っていうのが、オープニングなんですけども、まずですね、みかん師匠も一応岩手っていうか東北の方なんで、この辺りの情報は大丈夫なんですかね。ごめん、行っちゃった後であれってごめんなさいね。でですね、その辺りの話をしていこうかと思うんですけど、まずはですね、宮城県の鎌崎温泉というところ。うん。三河市長ご存知ですかね、鎌崎温泉。
名前だけは聞いたことあるんですよね。どの辺ですっけ？
ですね、その前に一つ言うと、ですね、ここには伝説があって、うなぎの伝説とカニの伝説って聞いたことあります？
あれ、なんかで聞いたような、でもなんか定かではないですね。
うん。これ昔話になるんですけど、ですね、とあるところにですね、割と腕の立つ漁師がいたんですよ。
うん。
うん。で、夜にね、女の人が訪ねてくるんですよ。
うん。
いやー、ちょっと困っ、すいません、ちょっと入れてもらえませんかつって、どなたですかって、いや、ちょっとですね、実を言うところ、私、うなぎの化身なんですって言って。で、両親も、まあ、で、声が女の人だったから、自分も漁師で腕もあるから、別に物のけでも別になんとかなるかなみたいな、うなぎだし、みたいな。
すごいな、
うなぎだし、みたいな話で、
うん。
入ってきて、そしたら結構綺麗な女の人が入ってきて、
うんうんうん、
いやー、ちょっと困ったことになったと。
うん、
いや、自分の住んでる、沢のところに、
うん、
今度ね、カニが攻め込んでくると。
ほう。
うん。で、自分ちょっと、うなぎだし、
うん、
正直、カニと戦って勝てる気がせんと。
うんうんうん。
うん。
ハサミあるしね。
ハサミあるし
って、うん。
で、困ったんで、
うん、
なんとかちょっと助けてもらえないかと。
ほうほう。
女の人がね。
うん。
いや、助けてもらったらもう何でもするから、つって。
うんうん。
で、漁師は男ね。
うん。
うん、結構美人な女の人が勝って
、うん、
お願いするわーみたいなことできてて、
お願いカニさんなんとかしてみたいな、
カニはちょっとやばいと、
うん、
私うなぎだしと、
うん、
だからなんとかしてくれたらもう何でもしてあげるからって、
うん、
つったらまあカニかーつって、まあなんとかなるかなってこっち病状あるしっていうことで、うん、男の人 OK したんですよ、
うん、
いいよっつって、
うん、
やったーっつって、
うん、
でその後ガンガンね、その夜はそのうなぎって言ってる女の人がガンガンお酌をして、うん、まあまあまあまあまあまあまあつって、うん、それでガビガビ飲んで、
うん、
ちょっと明日なんでねっつって、あ、分かった分かったっつって、でガンガン飲んで、
うん、
その夜はそれで終わったんですよね、
うん、
で次の日の約束の時刻、割と普通に寝坊したんですよ、その漁師が。
まあ、せっかくの決着の日に。
うん、戦いに。あ、やべえっつって。で、ダッシュで行ったんですよね、その場所まで。
うん。
そしたらね、そこにズタズタにされたうなぎが。
あ、 サ見てずたずたにされちゃったのね。
うわってなって。
あーちゃー
やっちゃったーごめんな、うなぎってなって。で、ごめんよっつって、うなぎを埋めたところに出た温泉っていうのが、うなぎ湯っていう、あの、鳴子の方。
するやつね。うんうん。
に対して、釜崎温泉ってのは白石の方の、もともとうなぎがいたんだけど、あの、
うん、
カニリップ。カ
ニにやられた。
やられた方。の温泉なんですよね。
うん。カニだけにキレがいいと。
キレがいいってい
う。お湯のキレがいい。
みたいな話だったんですけどね。うん、あの、そこに行ってきたわけなんですよね。うん。うん、でですね、その伝説の釜崎温泉っていうところに、行ってきたっていうのが、あの、このですね、ダラダラとした、あの、車中泊機構の序章なんですけれども。
まだ序章なのね。そうそう。そっから始まったわけだ。
そうそうそう。あの、どうでもいい話をこう、20分くらいしてますけれども。うん。でですね。
うん。
で、その、釜崎温泉っていうのがですね、あの、ちょぼちょぼ、あの、日帰りで様子見てたんですけれども、ですね、あの、二度目かな、行くのは。でですね、ここをですね、非常によくってですね、ちょっとブログの方、なんだろうね、このラジオを更新するときにちょっと上げとこうと思うんですけども、かなりですね、あの、情緒のある旅館、東北で言うとあの、銀山温泉とかでググっていただくと、
はいはい、
ああいう感じのね、ちょっと古い感じの旅館がね、立ち並んでるところでね、当然旅館の入り口は当然提灯ですよ、みたいな
感じの、
うん、古いところがあって、で、おすすめしたいのがですね、僕のあの、木村屋旅館さんというところ。
はい。
うん。ここのね、何がおすすめかっていうと、入るとですね、まずですね、あの、猫さんいるんですよね。
あ、いいね。
いいね。うん、2匹いて、で、あの、すごくね、入るときにいろいろ制限があるんですよ。入り口に。あの、夜間はこっちとかね。
うんうんうん、
入り口のところは二重になっててとかってあるんですけど、うん、理由っていうのは多分猫さんが脱走するからと思って。
なるほど。そういうこと。
そういうこと。
いや、でも、うん、あの、旅館が、要は、うん、あの、日帰り入浴の場所になってるっていうことですよね。ね、
そうそうそうそうそう。
うん、
あの基本、あの、うちもあの、旅に出るときっていうのは、あの、一、うん、回、ですね、あの、飲むのは当然として、一回、あの、温泉には必ず入るっていうのをルールとして決めてまして、うんうん、やはりどうせ入るんだったら、あの、温泉だっていうところで、
うん、
温泉としたら、あの、ですね、温泉旅館の日帰り入浴っていうのは、
はいはい、
大体どこもやってるんですよね。
まあ、時間は、きっと制限が何時、例えば何時まで、うん、お客さんが入ってくれる何時間。
そうそうそうね。いろいろと制限があったりするんですけど、はい、それでもね、あの、早朝朝風呂とかで、ね、平気でやってたりするんで。
いいですね、それね。
うん。うん、
朝も日帰りやってくれるとなんかこう、一風呂浴びてから出かけるぞっていう。
そうそうそうそうそうそう。うん。夕方までとかね。これ難しいんですけどね、3時とか6時とかいろいろあの制限があったりするんですけども、うん、日帰り風呂って結構、でかい温泉旅館でもやってくれてるんでね。
うん、うん。
うん。それはな非常にいい感じなんですけども、まあ、そこはですね、まあタオルもなしに、木村屋旅館さんっていうのは、あの、タオルも何もなしで、ただ500円払えばお風呂は使わせてくれると。
うん、うん。
うん。なかなかいいスタイルなんですけどね。
ね、車にとりあえずタオルとかね、お風呂セット積んどきゃいいですね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん。うちはですね、家で使ってるあの、ボディーソープとかシャンプーとかをですね、結構割とでかいあの、
あの、カゴに、100均で売ってるあの、手付きのカゴに入れて、うん、あの、車に入れてらっしゃる方って結構いますよ
ね。そうそうそうそうそう。うん。あの、そういったパターンで、あの、お風呂に乗り込むんですけれどもね。うん、まあ、なかなかですね、あの、お湯の質っていうのは結構で、あの、かます、さっき言ったあの、うなぎと、あの、カニの伝説で言ってた、うん、あの、うなぎ湯の方が、お湯の方としてはすごく、すごいです。
あの、
なぜうなぎ湯、
ぬるっとする。
そうそうそう。うん、これね、あの、あまり関西方面では、あの、わからないかもしれないですけど、本当にね、ぬるぬるしますんで、湯が。
あの、なんだっけな、うん、 花巻、なんだっけ、ね、花巻の方のところにも一箇所、うん、ちょっとぬるっとしたお湯ありますよね。
うん、ありますよね。
あの辺もそうだけど、ぬるっとするとこってそんなにないですよね。
ないん
ですよ。色で、色がちょっと変わってるとか、
そうそうそう。
結構あるけど。
うん、あの湯の花がものすごくて白く濁ってるとか、うん、茶色く濁ってるみたいなパターン、いろいろありますけれども、ここはね、油がね、油っていうか、お湯がね、ほんとぬるっとするのがうなぎ湯です。あ、これうなぎだって言ったら納得するような感じで。
うんうん。うん、うなぎの、だから、表面のぬるぬるみたいな。だから、自分のお風呂に入った時に、こう、自分の肌が、こう、ぬるんって、こう、お湯ごとこう、慣れたりするじゃないですか。
そうそう。
お湯の中で。その時に、こう、ぬるって感じ。
そうそうそう。あれ、
あれがいいですよ。
うなぎだーって感じがするんですけど、うん、じゃあ、釜先なんですけど、釜って何って言ったら、割と鉄分が多めな。
うんうんうん。
アイアンな感じの。
色はどうです？やっぱし、酸化するから、ちょっと茶色っぽくなるとか、うん、それはないですか？
お湯は透明なんですけど、やっぱりその周りの岩がね。
浴場入った時に、要は鉄分のその鉱物の匂いがバンってくるとか。
うん、そうそうそう、そんな流れですね。あと、岩がね、浴室っていうか浴槽の方が結構岩で変色してるパターン。
よくありますよね。
鉄分で。で
温泉の効き目はあるよね。
あるね。
掃除とかしたいですね。
うん。ほんと、豆腐の方では結構多いですよね。湯治部とかね。
そうそうそう。
自炊しながら安いお風呂に入るパターン。
今、一泊いくらのぐらいなんでしょうね。昔は3000円、2500円、3000円とかってありました
よね。ザラでしたけど、でもただその、筆頭の、農民の家が潰れてしまった。
あ、そうですね。あれは残念ですね。
一回あそこで自炊しながら飲み会ってやってみたいなと思ったんですけど、うん、残念ながら。いやいや、まあそれは置いときましてですね、その釜崎温泉に入って、
うん、
いやーっつって、たまにね、ツイッターでつぶやいてたんですけど、車中泊行くときはですね、髭も剃らず、髪も溶かさずに出発するっていうのが後ろのパターンで。
寝起きのままで
行く。寝起きのままで行くと。なぜなら、まずはそれだったらどうしようもないんで、温泉に入らざるを得ないと。
入って、髭を剃るっていうんですね。うん、
そこで身だしなみを整えてから、
すごいね、それ。
行くと。だから絶対にそこには行かないといけないと。そこに通らないと飲食店にも通えないから。
そう、コンビニにも行けない。
コンビニにも行けないと。まずはそこで、さっぱりすると。いや、行ったと、
うん。贅沢ですね、でもある意味。
うん。でですね、そこでですね、一つね、ちょっと行きたいところがあってですね、
はい。
そこからですね、さらに南にですね、ですね、ハンドルをさばいていくわけなんですけれども、
はい、
そこでですね、サムラーメンって聞いたことあります？
はい。
うん。
佐野丸くんって、キャラクターいますよね、確か。
うん、いますね。
いる。佐野丸くんでいいんだっけ、なんか。ラーメン丼かぶった、ゆるキャラみたいなのがなんかいたような気がするんだけど。
それはなんか多分全国にいると思うんで、パッと思い浮かばないかと思うんで、言うと、栃木県のね、ところにある佐野ラーメンっていうのが存在するんですよね。うん、何しかって言われて微妙なんですけど、うちもよくわからず、佐野ラーメンだけ検索してそこの場所に行ったんでね。
何県もあるんでしょ、やっぱ佐野ラーメンってね、多分。
うん。あるはあるんですよ。
うん、
でですね、佐野ラーメンっていうのがですね、これ、ちょっと、ウィキペディアの知識なんですけれどもね。
はい。
うん。こちらですね。
栃木なんだよね、佐野って確かね。
うん、栃木県佐野市のですね、ラーメンなんですけれども、うん、こちらね、何かっていうと、ですね、ラーメンの鬼ということで知られる、ラーメン職人、佐野実が創業したラーメン。
そうそうそう、あ、なるほどね。うん、
で、品蕎麦屋で提供されるラーメンのことを、はい、佐野ラーメンというようになったと。でね。
おでこ広い、ちょっと、髪の短い、厳しい顔をなさってて、うん、実際厳しそうな、
そうそうそう、
アドバイスをする人ですよね。なかなか、
うん。うん。うちもね、佐野ラーメン知ったっていうのはテレビじゃなくて、コンビニで売ってるカップ麺で、 あの、なんかの時
に。ラーメンシリーズありますもんね。
うん。そうそうそう。それで、あの、佐野ラーメン食べて美味しかったんで、
うん、
ちょっと、いつか本場で食ってみようみたいなのがね。
うん、うん。うん。
行ったんですけれども、ですね、これはね、何をもって佐野ラーメンって言うのかっていうのがですね、うん、まあ、食べて美味しかったっていうのは置いといて、
うん。
うん、これね、何をもって佐野ラーメンって言うかっていうと、
はい。
竹を使って麺を打つらしいですね。
ああ
青竹打ちのひらめ。
青竹に、またがって、
うん、
なんかこう、グッグッグッグッグッグッってこう押しながら伸ばしていくっていう。
うん。
うん。
うん、
だと中国の中でありませんでしたっけ、うん、そういうのね。
まあ、中国の麺の打ち方っていろいろありますからね、小麦粉頭、なんか塊頭の上して置いて、削って組めるとかあります。
刀削麺美味しいよ。
美味しい。
作ってるとこ見るのが、見れると面白いよね。
面白いね。
麦粉の塊を、シャッシャッシャッシャッ。あれ結構好き。
うん。まあ、それは、まあ、置いときま、置いといてっていうところですけどね。これまず、特徴的な竹打ちっていうものを使ってるのと、あと、スープがですね、コクのある、醤油味が特徴とされるけれども、店によっては、鶏ガラであったり、豚骨使ったりっていう、まあ結構
だしベースは別になんか、何でもありなんですか、
うん、ありっぽいですね。
まあ、
佐野市周辺のラーメンだよっていうのが残ってる感じね。うん。うん、まあ、実際カップ麺で食べて美味しいっていうのは、そうそう外れないんで。
うん、だ
よ
ね。そこに至るまでのなんか過程考えると、
うん、
あ、これ実際実店舗行ってすごい美味しいから、これをぜひとも、カップにしましょうみたいなのが始まりだろうから。
うん。うん、まあ批判になるかもしれないけどね、うち札幌ラーメンってあんまり好きではないんですよ。
札幌もでもなんか今やなんかいろんなのがありますよね。
いやー、私行ったとき、住んでた時ね、もう二十数年前になるんですけどね、うんうん、当時の札幌ラーメンっていうのがですね、ラーメンがあまりにも激戦区すぎて、
うん、
200メーター前にラーメン屋があるみたいな状態になってる。
うんうんうんうん、
超激戦区でですね、うん、で、全部味噌ラーメンで行くと、
うん、
なんでしょうね、化学調味料バシバシで味噌が入ってるラーメン。醤油はしょっぱいだけみたいなので、
うん、
味噌ラーメンってうまいって言ったのがないんですよね。
ああ、そうなんだ。
なんでしょうね。あんまり茹でてないもやしとかキャベツをぶっ込んで味噌を入れてニンニク入れて、はいどうぞみたいなラーメン。
あ、無理。私のなんか頭の中である味噌ラーメンって、なんかもやしは炒めてないと嫌っていう、すごいわがままな。
いやー、シャキシャキ、なんか何も炒めてないんでシャキシャキ感もありますよ。
いやでも、炒めてシャキシャキがいいんですよね。うん。炒めた上でシャキシャキ。てか、自分が味噌ラーメン作るとき、冷食で、
うん、
日清のなんかラーメン屋さんっていうのが、そういうシリーズがあって、それの味噌が結構好きなので、それをベースにして、なんか、もやしとか、いろいろ炒めたりとか。私だけひき肉と、もやしとか、あとピーマンもちょっと入れて、で、それで、そのラーメンはラーメンで作って大きいの、で、そう、乗っけて、その、だからなんだっけな、その、スープも、いや、もやし炒めたやつに、もう全部、汁とか、だしとか、なんていうの、そう、スープをそのまま突っ込んだ状態にして、ジャブジャブのやつを茹でた麺にダーってかけて、上に、
うん、
もやし入れて、あとバター、うん、バーンみたいな、コーン、バーンみたいな。そういうのを作って食べますね。
うちはあれでしたね、
しばらくだから味噌ラーメン食べてないです。なんだっけ、青森のほら、味の札幌大西の、味噌バター牛乳ラーメン以来、私、味噌ラーメンって、外であんまり食べたことないんですよね。
先ほどの話は、カレーが入ってませんよ。
そう、
味噌バター、味噌バター牛乳カレー。
牛乳ラーメン。
ラーメン。
これ大丈夫かなと思ったけど、でも、これ食べたら全然なんか、これありですねっていう感じで美味しく食べましたけどね。
いやそのあたりは、そのあたりの話はまたちょっと今度やりたいと思うんですけれどもね。
佐野ラーメンの話。
佐野ラーメンの話にグッと戻していただくと、うん、あれですね、そのですね、話、まあ、カップ麺で食ってうまかったんですけれども、実際ですね、食べた佐野ラーメンっていうのがですね、これですね、実際の醤油と塩の中間ベースぐらいのスープで、まあ、透き通った醤油味。で、で、チャーシュー麺を頼んだんですけど、まあ、チャーシューいろいろこう、皆さん目を閉じて想像していただければいいと思うんですけど、固めのパサパサ系ですね。私好きなんですよ、これ。よく煮込んでドロドロのふわふわチャーシューとか、こう、薄切りにしたパターンとか、いろいろあるんですけど、あ、そっち、ミラッシュそっちの方が好きですか？
私は、どっちかと硬い方が、硬いチャーシュー好き。
あ、硬いチャーシュー好き。うちはね、硬くて、なんか割とパサッとしてる方が好き。っていうのは、パサッとしてる方は、麺にくぐら、スープにくぐらせると、味が染みてくるんで。
わかります。
いいですよね。
私もなんかそっちの方が好きです、ね。ほら、チャーシューだけ単独で、おつまみチャーシューみたいな感じで、そういうのって売るじゃないですか、あっちの方。なんかトロトロの方とかって、おつまみチャーシューとして別件でなんか用意できて、あと持ち帰りできたりするとこも結構あったりするじゃないですか。それはだからやっぱり、ビールのつまみとして食べるんだったらいいけど。
いいね。
だったらいいんだけど、ラーメンの上に乗っかってるのはちょっと硬い方
が。硬い方がいい
です、ね。昔ながらの
食べ応えある方がいいですよね。本当に。あれでね、まずその、チャーシューはそんな感じで、で、麺がですね、その竹内麺っていうせいもあるか、結構縮れ麺だったんですよ。
あ、大好き。
うん。
ちょっとなんか平打ちに近い感じ、
うん。うん、そうそうそう。
感じになりますよね、うん、あれやると。
なってて、で、あとね、その、スープっていうのをこう、クッと来た時にね、割と醤油と塩の中間っていうか、あっさりめなんだけども、出汁がこう結構深いパターンですね。
いいなぁ、そういうの。
よくあるじゃないですか、なんですね、濃いめのやつでガツンとくる出汁ったら。
醤油味の強いラーメンってありますよね。うん、真っ黒で、そんなに、じゃあしょっぱいかっていうと、そんなしょっぱくはないんだけど、すごい黒い。
黒い。うん、そうそうそう。
で、醤油の味がすごい強いっていう。
うん。
うん、私なんか、一宮？
うん。
っていうところで、うん、愛知の、
うん、
京都の駅に近いところに、
はいはいはい、
第一朝日高橋ってあるでしょ、
うん、
で、第一朝日っていうのが一宮にあるんですよね、
うん、
で、そこ行って同じかと思ったら真っ黒いのが出てきてびっくりしたことがあってあれって第一朝日なんけどここ黒いよってい
や
これで醤油の味が結構ね、うん、醤油の香りがプーンとくる感じで、それはそれで美味しく食べるんですけど。
いや、ここでね、言ってるのはね、私関西人ですけど、三ヶ島東北人で、ラーメンがしょっぱすぎる、黒すぎるって辛いっていうことを言いがちですけれども、ですね、関西は美しい出汁で、透き通った汁だからっていう話言うけど、
いや、ない
でもね、もう料理する人には分かると思う。三ヶ島もお分かりと思うんですけど、うん、薄口出汁っていうのは単に色が薄いだけで、塩分濃度は関西の方が上ですから。
いや、でも、本当うち母親が、うん、ずっと、長いこと、薄口を使う人だったんで、
うん、
え、なんで薄口使うのって、まあ、色だよね。
色。
私は味としては濃い口醤油の方が好きなので、
濃い口、薄口って言うけど、別に、うん、色が違うだけで塩分濃度変わんないんで。
塩分濃度はでも薄口の方が結局高い。
うん。あれ、どっちの味が好きかっていう問題ですね。塩がきついか、醤油がきついかの。
でも、この間でもお醤油で、
うん、
二段仕込みっていうお醤油があるんです
よ。ありますね。うん。
探したんですけど、なくってしないで、
うん、
ちょっといろいろ当たってみたんですけど。
うん。
で、そしたら、黒豆で仕込んだお醤油っていうのを見つけてしまいまして。
おっと。
あの小豆島なんですけど、
うん、
それ美味しかった。もうお刺身で、うん、使ってましたけど、すごい美味しかったですね。だからお醤油も本当いろんな作り方があるんだなって、まだ二段仕込みはね手に入れてないので、うん、だから仕込んだ醤油でもう一回仕込むっていうやつですね。
うん、いや今回ね結局ね北国からですね西日本のあたりまで旅してたんですけど、
あそうなんだ、うん、結構行ったんですね、
うん、あのねびっくりまではいかないけどやっぱりですねですね西と東で醤油という文化がかなり変わるっていうのがね
違うよね
違
うね
これ東の醤油慣れてる人が西に行くとあれと思うのと西の人が東に行くとね、何これっていうのが。
うん、私なんか、出雲で、うん、居酒屋入って、
うん、
で、お醤油、お刺身のお醤油、
うん、
が、びっくりして、ちょっと、何この甘さみたいな。てか、
はい、
なんかいろいろ入ってんじゃないこれみたいな。
そうそうそう。
で、ちょっと、だからカウンターだったんで、うん、お店の人に、うん、こっちのお醤油ってこういう感じなんですね、なんていう感じで話してたら、隣の方もやっぱ西っていうか福岡出身の方で、
うん、
で、どっから来たんですかみたいな話になって、うん、まあ岩手です、みたいな、
うん。
で、それでお醤油、いや、復興、なんていうの、そういう系の、なんかね、うん、事業っていうか、そういうのも来てて、それで関わってて岩手も来たらしいんですけど、宮城岩手って。
うん
いろいろお話ししてて、で、醤油違いますよねっていう話で、盛り上がって。
あのね、怖いですよ。いや、これ、ちょっとうちも食べて、東日本の方は、理解できると思うんですけど、醤油が甘いという感覚。これがね、刺身醤油が甘いって言って、西日本の方、このラジオを聞いてる西日本の方は、何言ってんのみたいな、寿司屋さんで食べるお醤油が、
たまり醤油みたいなやつ
甘い。甘いっていうのが、多分、何言ってんのみたいな感じだけど、こっちはキッコーマンのガチ醤油ね、濃くてしょっぱいやつ。
そうですよね。
で、食べ
る。だから、それしか知りませんでしたから、それと、キッコーマンの薄口、うちの母親が使ってた。
そう。
うん、それぐらいしか知らなかったんですよね、ずっと。うん、
だから、東日本の方が西日本に行ったら、甘い醤油で食べるのを覚悟しないと、この寿司の味が、全然違いますね。
ですね。ほんとなんか、
あ、多分ね、寿司は同じものなんだけど、つける醤油が違うって全部、全然違ってくる。
ね、うん。あんまりだから、だから関西でそのお醤油を直につけて食べるっていうのはなかったので、
うん、
それからなんか、とにかく西とか、例えば福岡だったり、
うん、
その、出雲とかそっち方面で、うん、そういう、なんか直につけて食べるの。うそーん、これ、あ、こういう醤油が醤油なんだ、みたいな。あ、そうだ、福岡じゃない、長崎だ。
うん。
って、お寿司屋さんで、って。
言われたら九州も攻めたくなるから、三ヶ島やめてっていう話になる。
いや、もう、九州のこと言おうよ、私もだってまだ行ってない、鹿児島とか行きたいところもあるし、みたいな。
あマウンティングスで俺鹿児島行ったもんとか言って。意味もない。意味もないマウンティングしてみる。
いやでも本当あれですよ、熊本の地震の前の年だったんで、行ったのが、
うん。
だからその阿蘇神社も、壊れる前に行かせてもらえたんで。
うん。よかった
よ。なんか、いやもう一回あっち方面行きたいなぁ、みたいな。
ちょっと一応入れときたい佐野ラーメンの話なんですけども。
はい、佐野ラーメンの。
うん、だから塩と醤油の中間で、なんでしょうね、今結構二郎系のヘビーなラーメン。
ああ、私苦手とか、たま一年に一回食べたらいいかな、みたいな感じかな。
まあ、あと天下一品とかね。
天一なくなっちゃったからも、ピッチアップの。
ああ、そっか。
そう、
岩手県は。
そう、天一食べると、次の日、朝起きると、顔がテカーって感じになってるっていう。
ですね。三ヶ町の年齢のことは差し置いといて、みたいな話なんですけど、はい、絶対ね、ラーメンって不思議な文化で、 20代で食って絶対うまいラーメンと、
うん、
50代で食ってうまいラーメンって絶対違うんですよ。
違うんだよ。でも、ずっと変わんないものってやっぱ子供の頃からあるのは、普通に、うんうん、うちの方は青森なんだよ、と、煮干し系と、
うん、
うちで作るときはだから鶏ガラ買ってきて鶏ガラと煮干しと昆布と入れたりとかして、
うん、
取る出汁が、うん、なんかマストみたいな。
そうそうそうそう、
ちゃんと生麺で、うん、縮れ麺でみたいな、うん、
いや
そんな感じでやるんで、うん、やっぱり札幌ラーメン最初だから中学生ぐらいでその札幌とかあっちで食べたときはちょっと衝撃、うん、ああこういうものがあるんだ、
そうそうそう。若い時に食ってうまいラーメンと年取ってきてからうまいラーメンっていうのが違うんですけど、絶対ね、
この、
ほんとね、佐野ラーメンっていうのがすごく、絶妙で、あっさりというところに触れきれてもなく、なおかつ、こってりでもなく、ほんとに色がですね、醤油ラーメンの、スープの色が黄色。
うん。ああ、はいはい。麺の色の方が引き立つ。
ああ、そうそうそうそう。醤油ラーメンで黒になるとちょっときつい感がするんですけど、
うん、
醤油ベース。
そうでもないんだけど、でも、うっと思うよね。真っ黒だと。
そうそうそう。で、醤油
ベース。ブラックとかあんじゃん。
これはちょっとまた後で話したいですけど。なるけど。あ、でもね、醤油ベースで黄色いスープっていうのは、あ、これ死ぬまで食べられるラーメンだと思う。
ですね、うん、ちょっと場所はずれるんですけど、塩釜に、中華そば、そういう、なんかあっさり系の中華そばの、うん、美味しいところがあるんですけど、そこに、初めて入った時に、そこは普通盛りか大盛りしかないの、うん、1種類しかないですよね。
ちょっとだけ解説を入れると、ちょっとだけ解説を入れると、宮城県の沿岸部の塩釜市の方ですね。はい、
そうですね。
はい、どうぞ。
そう言わないとね。うん。そう、沿岸部で、なんかそこっておばあちゃん、一人で行くと相席になるんですよね。4人テーブルで。
うん、
で相席になってほぼ同時に入った、うん、で迎えに座った相席のおばあちゃんが、
うん、
で頼んでるっていうかいつものな感じで頼んで、で丼ぶりが違うんですよね、
うん、
でうっと思ったら、うん、大盛りをそのおばあちゃんが頼んで、
うん、
でつるっと本当に見事なくらい、
うん、
もう70代は行ってると思うんですけど、
うん、
あっさり系のラーメンで、
うん
うん、あっこの人が、これ全部食べちゃうんだね。いや、てかそういう系統のラーメンなんですけど、ほら、私は初見なんで、とりあえず、ノーマル系のなんですけど、うんうん、常連の人が70代で、それで大盛りを頼んでペロッと食べれるぐらいの、なんていうのかな、あっさりしてるから、
わかります
ほどほどあっさりしてるから、まあ、炭水化物ですよね。炭水化物はいけるから、うん、みたいな。
いや、
もう、そういうのって、うん、多分、佐野ラーメンとかも、そのじいちゃんばあちゃんになって、うん、もうなんか、ずっと、自分が行ってる店でやってる限りは、うん、そこ行って、なんか、ずるずるっと、食べつつでも同じ感じで食べれるっていう、そういう感じのラーメンなんですよね。
そうそうそう。まあ時間ももうそろそろなんで、まとめさせていただくとですね、山形の人に殺されるかもしれないんですけどね、ケンちゃんラーメンって聞いたことあります、山形の。
はい、あります、あります。はい。
多分ね、はい、あれと佐野ラーメン戦ったら、多分佐野ラーメンの方が上位互換というか、あっちの方が強い。うん、
いや、でも本当だから、うん、ラーメン、なんか選手権みたいなのがあったら、うん、絶対なんかジャンル別で分けてほしいと思うんですよね。
いや、絶対20代が食べて大丈夫ラーメンとですね、すごい、極端な分け方すると、20代と50代で分けた方がいいと思いますね。
ボーダーそこね。
うん。
っていうかでも、あの、40代、50代とかでも、こってり好きな人ってすごいいるじゃないですか、やっぱり。
いや、50代で二郎食える人はいないから。あ、でもこって
り。私がしないかもしれないけど。
あ、でも、あの、わかんないですね。あの、あの、醤油こってり系だと多分年いってもいけると思います。
こってりもちょっときついかもね。味噌こって
り。味噌こってりは無理。あの、ほんとあの、何日か、あの、月に一遍食べたらもう無理、みたいな。
じゃあ私はもう、年一でいいです。ごめんなさいっていう。うん。いや、まあ、美味しいんだけど、体がついていかないので、みたいな。
いや、あの、なんか、いや、美味しいんだけど、美味しいものを食べるために、なんかその前準備がいる。あの、なんか。
あるある、それ。
うん。
うん、
ね、お腹が減りすぎてたら食えないし、
そう
で、かといって、まぁ、あ、あの、ほどほどお腹で、なおかつ体調がいい時に食べて、かつ元気が出るっていう、あの、ニンニクがいっぱい効いてるラーメン系ってそうですよね。あんまりにもお腹が空きすぎてると、ちょっと、あ、ちょっと辛い、みたいな。
あと、あの、ラーメンに到達できないとことかね、なかなか、上に野菜がいっぱいある。
それはあの、野菜マシマシとかあ
の、いやいやいや、マシマシじゃなくても野菜多いんだけど、こことか思って、野菜食べてるし、麺がどんどん伸びて、まあ、熱々だから、で、油もあるから、あの、ね、保温状態はいいんですけど、いやー、ちょっと待って、ちょっと私、麺食べたくてラーメン食べてんだよねっていう。
あ、みかんしゅ、それあの、天地返しって言葉知ってます？
あ、知らない。
あ、なんかね、
だから麺と野菜をとあのひっくり返す。
そうそうそう。
あ、はいはいはい。あ、それならわかります。
うん、でもそれも辛いラーメン。
それもまた辛いラーメン。
辛いラーメン。
だからあの、なんだろう、自分のこう、ラーメンを食べるこうペースみたいなのってあると思うんですよね、うん、それぞれが。
うん。
なんか、こう、順番じゃないけど。野菜でお腹いっぱいの人と麺が残るし、麺でやると野菜残っちゃうし、
うん、
そのジレンマみたいな。
そうそうそう。あらあら。あの。
この道全部は食べれないみたいな。うん、でも食べたいみたいな。
ああ、行ってたらうちらのなんか、あの、尾道ラーメンが食いたくなってきた。
あ、いいな
ぁ。でもあの、徳島ラーメンは存在するけど、なんかあの、あれだね、橋渡んないといけないかなと思うのと。
いや、でも近いですよ。私食べましたもん。うん、徳島ラーメン。
で、あとは、あれですね。うちもね、あの、すごい昔の、もう30年ぐらい前の記憶なんですけど、ね、九州に入ったラーメンはね、あの、どこ行っても外れがないんですよね。
あ
れは素晴らしかった。うん。
あ、私も熊本ラーメン美味しかったな
ぁ。そう、熊本と博多のラーメンが違う上に
長い。よかった、うどんに行ったんですよ、博多は。
あ、博多のうどんってあれ、すごいうまいらしいですね。
博多でしかもね、自分が食べたのは博多うどんではなくて、博多のちょっとあのなんかずれた、
うん、
大地のうどんってすごい有名なあの、うん、ごぼう天のバカでかいのが出てくる。
絶対ごぼうの天ぷら美味しいんだよ。
すっごい美味しいんだけど、でもそれ実は博多市内発祥ではなかったっていうお家があって、
意外とあの九州うどんもなね、なんか
美味しいですよ、すっごい美味しい。
あと、九州は、あの、なんだ、豆知識で言うと、あの、天ぷらそばって言うと、あの、練り物の丸天が乗ってくるから気をつけろ。
だから、なんだっけ、じゃこ天って四国にあるじゃないですか。八幡とか、
ね、八幡
浜とか、あっちもね、
うん。
いや、でもね、美味しいなと思った。
そう。
あの、あれのカツが美味しい。
カツ美味しいねーっていう。
もう、なんだっけ、坊ちゃんビールと一緒に食しましたね。
はい、もうこれ行くと、あと、あの、2時間、2キリがないんで、一旦この辺で切ろうと思うのと、あと、余裕があったら、あの、2回目収録しようと思いますので、三ヶ所、よろしくお願いしますというところで。じゃあ、一旦ここで締めたいと思います。はい。
今日、ジャックマンズポッドキャストは、情弱な男独犯とか、やりたい話をしたいだけする、ありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想は、ツイッターにて、ハッシュタグ、情弱でつぶやいていただくか、joujahkman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。